スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は売れない広告や失敗してるなと思う広告見たらわかるってことなんですけども、特徴とか傾向ってありますか？
なるほどね、ありますよ、はい、失敗する広告の特徴っていうのは3つあります、はい、1つ目がつまんない、で2つ目が文字がぎっしり、まあ、もしくはスカスカで、3つ目がオファーがクソっていう、この3つですね、はい、この3つ当てはまったら大体もう売れないです、はい、もう全然問い合わせも反応も何にもないクソみたいな広告ですよってことですね。じゃあまず1つ目のつまらないっていうことなんですけど、このつまらない広告も、まあ、特徴が、まあ、例がね3つありまして、1つ目が当たり前のことしか言っていない、で2つ目が同業他社と同じようなキャッチコピー、ヘッドコピーを使っていると、で3つ目が何か言っているようで何も言っていないっていう、この3つの特徴があるわけですね。この3つがつまんない広告ですよと。でなんでつまんないかっていうと、その広告って ある程度もう何て言うんですかね、ある程度いろいろ見ていると思うんですね。いろんな人がオンラインだとかオフラインとかでもいろんな広告を見てきた中で、そのよそと同じような広告を見た時にお客さんどう思うかっていうと、あいつものあれねみたいな感じになってしまってスルーしてしまうんですね。中身見なくても分かっちゃうよみたいな感じになってしまうので、ダメですよと。なんでかっていうとつまらないからなんですね。でもそれは何かっていうと、自分で何にも考えていない広告だからつまらないんですね。お客さんから見たら、ああいつものあれねって言ってつまらないですよというふうになってしまうんです。特徴としてヘッドコピーとかキャッチコピーが商品名になっているとか、さっき言ってたどこかで見たことがある聞いたことがあるような広告になっているとか、まあ、メーカーが作ったような広告になっているみたいな、もう一言で言うと本当退屈な広告なわけですね。人って予測する生き物ですので、ヘッドコピーとかキャッチコピーをパッと見ただけでなんとなく内容が分かるんですよ。広告が今何を言ってるのかっていうのが分かってしまうんですね。だからわっいつものあれかみたいな、パッて捨てられてしまうので、思わず、うわ、何これって驚かせないとダメなわけですね。うわ、これ気になるっていうふうに思わせなければいけないわけですよ。じゃないとお客さんはその広告を読まないわけですからね。もう見ないわけですよ。見ないし読まないしみたいな感じになっていきますから、そうするとお客さんはこの広告はなかったものという形で記憶から消去されてしまうわけですからね。そんな広告あったっけとか言われてしまうので、そのダメです。そういうつまんない広告が作っちゃダメですよと。じゃあ解決方法としてどうすればいいのかっていうと、これはお金と時間と努力、この3つを前面に出しましょうねと。人はこのお金をその節約できるものだとか、そのお金を稼ぐものに関しては敏感に察知しますし、時間を短縮できるものっていうのにもおっと思うわけですね。で努力せずに成果が得られるものに関してもおっと思うわけですね。おっと思うっていうのはつまりお金を払うってことなのでそういうものを前面に出していきましょうね。そしたらお客さんはおやって、これ気になるだとか、おやこれを読まないと損するかもなっていうふうに思わせなきゃいけないわけですね。だから、そういうふうにおっとおやっていうふうに思わせましょうねと。つまらない広告だとお客さんはスルーしてしまいますよと。で2つ目の、まあ、文字びっしりってやつなんですけど、文字びっしりっていうのは誰も 読まないわけですね。見たくないわけですよ。もう文字がぎっしり書いてある広告なんて、ね、あの長さんどう思いますか？
確かに塗装会社とか、
うん、
リフォーム会社結構文字ぎっしりで入ってることがあります。
あー、なるほどね、はい。うん、そういうのって読みたくないんですよね。うん、あのうちもその失敗広告の事例として文字ぎっしりっていう広告を作ったら見事に反響ゼロでしたね。ダイレクトレスポンスをやってて成果も上がっていたのにもかかわらず調子に乗ってこういうことやってみたらどうだろうみたいなやってみたらいきなり反応ゼロみたいな、ドーンって下がってあちゃーみたいな感じなわけですね。だから読みやすくなるようにその工夫が必要なんですね。じゃあその工夫って一体何ですかっていうと、まず一つが余白が必要です。余白って結構大事なんですね。
けどもったいないと思うんですけど
ね。そう思うんだよね。特にマーケティング勉強してる人って余白ほど無駄なものはないって言ってもうぎっしり書くんですけど、だから読みたくなくなるわけで、その余白もないぐらいの、余白を埋め尽くすぐらいの文字がいっぱい書いてあったら、はい、なんて思うかっていうと、うーわこれ読むのに骨が折れるなっていうふうに思ってしまってポイって捨てちゃうわけですね。お客さんってなんだかんだ言って忙しいので、その忙しい時間を割いてまでこれを読みたいかと思わせることができないわけです。文字がぎっしりだと、うん、見る気も薄れるような広告っていうのはもうダメですよと、ガチャガチャしているっていうのがもう最もダメな広告になりますよと、文字数が多いっていうのもダメだし、例えばそのガチャガチャしてるっていうのもダメなんですね。代表例で言うと色ですね。色が例えば5色以上あったらもうガチャガチャしてくるので、うわ何これっていうふうになってしまいますよ。
カラーとかで目立つと思うんですけど、
あね、目立つかもしれないけど、もうパーッと見た時ガチャガチャしてて目立つかもしれないけど、そこから先にはいかないのよね。パーッと見てうわ何これってポイって捨てられちゃうみたいな感じになっちゃいますから、だからフォントなんかもあの4つ以上あるとガチャガチャ受ける印象を受けちゃいますから、読みにくくなっちゃうんですよ。あのたくさんカラーがあったら見やすいかもしれないけども読みにくくなるのでやめましょうねと。だからそのまあ女性なんかは特にその文字ぎっしりなんて読まねえよっていう話になりますから、じゃあね、あの文字を少なくしていきましょうよと。余白って大事ですから、女性って特にそうなんですね。男性が好む例えばメニューだとか、女性が好むメニューだとかではあのやっぱ感じ方っていうか、そのフォントも違うければ大きさも違うわけですね。だから女性向けのように作っていくと余白が大きくなるんですけど、あの女性は文字読まないよと、だからあのこう画像を中心的に送った方がいいで、やった方がいいですよなんて言葉もあるんですけど、文字がスカスカになっていくと逆にね問い合わせ全くないんですよ。文字が少なければ少ないほど読んでくれるかもしれないけども、はい、あの心に刺さらないので、あお客さんは問い合わせをしたいだとか、あのその営業会社にね連絡したいなんて1ミリも思わないわけですね。へーって終わってしまいます。見せる読ませるに成功したら次は行動させるってことをしなきゃいけないのに、その行動させるが文字数が弱すぎると、文字が弱いと行動させることができないわけですから、その文字がスカスカでもダメです。やっぱいいバランスっていうのがありますから、余白と考えたちゃんとしたバランスを作ってやりましょうねっていうことになってきます。
伝えたいことっていっぱいあるじゃないですか。
いっぱいあるからいっぱい書いちゃダメです。厳選したそのキラーメッセージっていうのを一つだけ載せた方がいいです。あのシンプルなメッセージほどお客さんの心に刺さりますから、たくさんメッセージがあるとお客さんは何を理解していいのか分かんなくなるんですね。あの、まあ、マーケティングで有名な言葉で混乱した脳はノーという言葉があるように、ノーって言っちゃうんですよ。お客さんがもういっぱいあると、もうちょっともうお腹いっぱいです、もうトゥーマッチですみたいな、もうそれ以上もう何も言わないでくださいみたいな、もうお腹いっぱいですよみたいな感じになっちゃいますから、そうならないようにバランスです。バランスが必要ですよってことですね。
いろんな商品を載せるのはどうでしょうか。
いろんな商品を載せる場合、いろんな商品を載せる広告ってあの見せる広告になっちゃうんですね。それってダイレクトレスポンス広告じゃなくてイメージ広告の方になっちゃうので、例えばユニクロだとかヤマダ電機だとかでそういう商品を見せる広告ならいいんですけど、あの僕がやってるのはダイレクトレスポンスの場合は読ませなきゃいけないんですね。だから商品いっぱいあると焦点ブレちゃいます。もういっぱいあるので、えどれがいいかなっていうふうになっちゃいますし、人によってはあこれ私関係ないっていうふうになってしまうわけですね。実際僕はそれで失敗しました。太陽光発電の広告っていうのを作ったにもかかわらず、もうオール電化も載せたりだとか蓄熱暖房も載せたりして、あの 広告やったことがあるんですね。はい、全然ダメでした。一件も問い合わせがなかったので、だったら太陽光一本に絞った方がいいです。太陽光一つだけの広告っていうふうに、もちろん表と裏で違う広告を宣伝しちゃダメですよ。表も裏も一貫して太陽光は太陽光の広告で、もしオール電化も売りたいんだったらオール電化の広告っていう形で、それぞれの広告を作ってやった方が、そっちの方が反応高いです。ごちゃ混ぜにすると反応悪くなるので、そのなんでかっていうとイメージ広告になっちゃうからです。だからダイレクトレスポンスやろうと思ったら、メッセージも一つで商品も一つに絞った方が絶対に反応は高くなりますよということになります。で、3つ目のそのオファーがクソっていうやつなんですけどクソなオファーって2つあります。はい、1つは何かっていうと、いきなり対面を求める売り込み型のオファーですね。ハードオファーって言われるやつです。で、2つ目が欲しいと思えないクソつまらないオファーですねこの2つです。はい、で、ハードオファーの典型的な例っていうのは、まあ、大体重なったりするんですね。欲しいと思えないつまらないオファーもそうなんですけど、無料見積もりだとか、無料現場調査とかね、そういうことを言ったりするんですよ。リフォーム屋さんとか、うちの太陽光の業界なんかもそうなんですけど、特別ご奉仕価格でご提供します、見積もりは無料です、今すぐご連絡をって書いてあるわけですね。はい、無料見積もりで電話をしてくるお客さんなんていうのは、もうバリバリ相見積もりしている方ぐらいしかいません。はい、普通の人、無料見積もりだからやった無料だっつって連絡しないですからね。絶対やっちゃダメです。はい、なんでかっていうと、断りにくいからです。はい、いきなり対面を求めて営業マンと出会ったりすると、丸め込まれてね、話セールストークに打ち負かされて、かわされるんじゃないかっていうふうに思ってしまうわけですね。だったらそんなかわされるリスクを背負うぐらいだったら最初から頼まないっていうふうになってしまいますから、だからハードオファーっていうのも絶対ダメですよと。で、つまらないオファーなんか言うのも絶対ダメですよと。だってただでもいらないですからね、そんなつまらないものっていうのはね。うん、だから欲しいと思わせるそのオファーにしなきゃダメですよと。じゃあ欲しいと思わせるようなオファーって一体何かっていうと、希少性がある、好奇心がかきたてられる、ドキッとする言葉っていう、この3つをね、使いましょうね。そしたらお客さんは、おわーっと欲しいっていうふうに思わすことができますから、もちろんさっきのはオファーがあるという前提でしたけど、オファーがない広告なんていうのは本当にクソなんで、そんな絶対反応がありませんから、オファーは絶対つけてくださいねと。で、絶対つけてくださいねっていう、そのオファーが、そのもう売り込み型のハードオファーだったりとか、欲しいとは思えない、つまらないオファーだったら、やっぱそれも反応がないわけですから、ちゃんとお客さんが欲しいと思えるようなオファーを作りましょうねと。それはお客さん目線にどれだけ立てれるかどうかなんですよね。お客さん目線に立てれないと、やっぱつまらない広告だったり、文字ぎっしりだとか、オファーがクソっていう風になってしまいますから、自分がお客さん目線でどれだけ考えれるか、まあ、実際自分がお客さんとして他の広告とかね、他のお店の広告を見て、これで問い合わせしたくなるかどうかっていうのを確認したらいいと思うんですよね。実は自分が作ってやってしまうと、そのもう自分の思いみたいなのが入っているので、これなら絶対問い合わせが来るはずだなんて思い込んでしまうわけですね。だから思い込んでしまって失敗する場合が多いわけですから、そうではなくて、ちゃんとね、他の人に見てもらって、これどう、これどうっていうふうに判断してもらう、ジャッジしてもらうっていうのがめちゃくちゃ大事になってきます。ただ例えば本心をちゃんと言ってくれる人じゃないと、そのおべんちゃらじゃないですけど、やっぱね、ダメですよこんな広告なんて言ってくれなかったら、ね、ダメ出しをしてくれるような人にちゃんと見せないと、相手をこう気使って、いやいいと思いますよなんてこう嘘をつかれてしまったら、おいいやと思ってやってしまうのでね、そうしたらね、やっぱ失敗する可能性も高いわけですから、ダメ出しをしてくれる人にちゃんと相談しましょうねと。うん、僕は奥さんだったり彼女だったりとかね、そのダメ出ししてくれる人にお願いした方がいいです。例えば部下とかになってくると、そのやっぱ気を使ってダメ出ししてくれないとか、取引先とかになってくると、いやちょっとよく分かんないしとか、そのいいと思いますよっていうふうに言ってくる場合がすごく多いわけですね。ダメ出ししてくれないんですよ社長さんクラス、社長っていうのはね、ダメ出しされない人間なので、だからこそダメ出ししてくれる人に直接聞くっていうのが一番いいんですね。で、間近にいなかったら どうするかっていうと、やっぱ奥さんとか彼女とかに聞いて、そのダメ出しをしてくれるっていうのをちゃんとやった方がいいですね。そのダメ出しされたからといってバカ野郎っつって怒ったらダメですよと。どこが読みにくかった、どこがダメだと思ったって言って、それは正直に聞いてくださいねと。なんでかっていうと、その何にも知らない例えば奥さんとか彼女っていうのは、きっとお客さんに最も近い感性を持っている人からだからなんですね。お客さんに最も近い感性を持っている人からダメ出しを食らったっていうことは、これも絶対直さなきゃいけないわけですよ。バカ野郎お前わからないのかなんて絶対言っちゃダメですよと、お客さんはそのサイレントクレーマーじゃないですけど、そのバカ野郎こんな広告を欲しいと思えるわけないだろうとかって、ここがダメなんだよなんて教えてくれないわけですからね。もう普通にゴミにポイって捨てられてしまいますよと、まあ、インターネットだったら普通にクリックせずにスルーされてしまいますよ、邪魔だなこいつはって思われてるだけなので、そうじゃなくてね、おやって思わせるためにはどうしたらいいのかと。だから広告には、その失敗広告には3つの特徴がありますよと。1つ目がつまらないですよ。つまらないっていうのはもうありきたりね、どっかで見たことある、聞いたことあるキャッチコピーだとかヘッドコピーだとか、あの構成とかね、そうなってきたらもうちょっともう、あ、またかまたかって言われてしまいますので、やめましょうねと。で、文字びっしりっていうのをお客さんはうわ読みたいなんて絶対思わないわけですからね。このこんな骨の折れるようなことやりたくないと思うわけですから。で、逆にそのスカスカだとお客さんは欲しいとは思えないです。最後まで読んでくれるかもしれないけども、まあ、コンバージョンが上がらないと言いますか、そのクリックしないってないですけど、問い合わせしなくなりますから、やっぱりちゃんと文字はしっかりいりますよと。欲しいと思わせる文章量っていうのは必ずいりますよ。スカスカだったらお客さん欲しいとは思わないですよと。そしてオファーですね。ハードオファーだったらそんないらないですよと。そんなの、いきなり営業マンが来てね、即決なんてさせられたらたまったもんじゃありませんからね。そんな怖いオファーは誰も頼みたいとは思わないわけですから、そんなの やめた方がいいですよと。で、もちろん欲しいとは思えないようなつまらないオファーっていうのも用意しちゃダメですよと。この、さっきの3つがですね、これが揃ってたらもう本当絶対に反応ありませんから、注意しましょうねと。で、反応のある広告っていうのは何かっていうと、さっきの真逆ですね。真逆の広告作りましょうね。そしたらきっとうまくいきますよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方、まだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。